議会長泉2016年5月1日ナンバー178、1月5月8月11月の年4回発行。発行、静岡県駿東郡長泉町議会。編集、広報校長委員会。郵便番号 411-8668、 駿東郡長泉町中戸狩828、電話 055-989-5526、 ファックス 055-986-5905、 メールアドレス議会アットマーク長泉 .org、 ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org/議会/。黄色い帽子で交通安全。今月の表紙は桃沢幼稚園入園式の一コマです。主な内容、3月定例会、28年度予算委員会審議、ズバリ調整を問う、8人が一般質問、街角インタビュー。3月定例会、住んでよかった、住み続けたい、住民満足度の向上を目指して。3月定例会は3月1日から23日までの23日間の会期で開かれました。初日の本会議で町長から施政方針が示され、それに基づく一般会計予算をはじめとする30議案が提案されました。提案された議案は各常任委員会などで慎重に審議し、すべて原案通り可決しました。一般会計、過去最大規模147億円。表があります。町が使うお金、町に入るお金の内訳が金額とパーセントで示されています。まず町が使うお金、児童高齢者などの福祉に46億7666万円、 31.8%、 教育や障害学習などに22億6890万円、 15.4%、 健康やゴミ処理などに21億2325万円、 14.4%、 道路や河川の整備などに18億9775万円、 12.9%、 行政の運営などに16億2440万円、 11.1%、 その他消防活動、借金の返済などに21億899万円、 14.4%。 次に町に入るお金、自主財源、内訳は徴税94億9700万円、 64.6%、 積立金などからの繰入金3億5757万円、 2.4%、前年度からの繰越金3億円 2.1%、 その他11億8871万円、 8.1%。 依存財源、内訳は国・県からの支出金21億3568万円、 14.5%、 国からの交付金など10億7600万円、 7.3%、 借りるお金1億4500万円、 1.0%。 表を終わります。予算総額、表になっています。会計、一般会計、28年度147億円、27年度136億6000万円、前年度比 7.6% 増。次からは会計、28年度、27年度、前年度比の順にお伝えします。国民健康保険事業、40億5300万円、40億300万円、 1.2% 増。 後期高齢者医療6億6300万円6億3400万円 4.5% 増。介護保険事業25億6600万円25億3400万円 1.2% 増。下水道事業9億4000万円9億3600万円 0.4% 増。土地取得事業52万円51万円 1.9% 増。水道事業12億6909万円8億7520万円 45.0% 増。合計28年度241億9161万円27年度226億4272万円前年度比 6.8% 増。表を終わります。重点施策健康づくり環境対策子育て支援高齢者支援そして教育支援。主な事業と金額が示されています。各種がん検診の無料化日本一のがん検診受診率を目指して検診の自己負担を軽減1億5788万円防犯灯の全灯 LED 化の推進高照度型防犯灯の LED 化を進め32年度までに町内全域の LED 化を推進5674万円子ども交流センター仮称の整備旧温水プール跡地周辺に整備する官民連携複合施設内に子ども関連施設を整備6000万円民間保育所整備の補助待機児童を減少させるため町内の社会福祉法人が実施する民間保育所整備の補助1億4478万円北幼稚園の認定子ども園化待機児童を減少させるため北幼稚園を認定子ども園に改修5500万円福祉会館の周辺整備幅広い世代が一緒に憩い触れ合えるよう旧保健センター跡地に展望テラスなどを整備7600万円高齢者へのタクシーバス利用助成高齢者75歳以上の外出支援のためタクシーバスの利用料を助成1285万円電子黒板の整備 ICT の活用で魅力ある授業づくりを推進5037万円英語指導助手の増員英語教育のサポート体制の充実を図るため1人増員し小学校に1人と各中学校に1人ずつ配置1225万円定住人口の増加3世代が町内に同居するための住宅購入費や改修費を補助1000万円中戸狩第二広場の整備町民が気軽に憩い楽しむことができる身近な広場を整備5500万円みんなのお金有効利用を28年度予算の委員会審議総務民生委員会新年度予算は各常任委員会に付託され慎重に審議しました。主な質疑の内容を紹介します。公式ホームページ公式ホームページ管理運営事業費554万円質疑評価システムの内容は行政課長利用したサイトの情報が役に立ったか否かなどを評価していただくもの利用者の評価や寄せられたご意見はホームページを改修する際の資料として活用していくバス路線マップ公共交通対策事業費45万円 質疑、町内バス路線マップの企画サイズ、配布方法は。企画財政課長、町内のバス路線図、時刻表を掲載し、持ち運びが便利なポケットサイズを予定している。バス利用の促進につながるような配布方法を検討する。新防災センター。防災センター、仮称、整備のための実施設計、2400万円。質疑、施設の概要は、企画財政課長、役場庁舎西側駐車場地内の南側部分に鉄骨造り2階建ての建物を設置し、北側に駐車場を整備する予定。1階部分に防災倉庫や多目的フリースペース、2階部分に災害対策本部、地域防災課の事務スペース、会議室を整備する計画である。29、30年度で建設を予定している。災害用トイレ、大規模地震対策等総合支援事業費1億448万円。質疑、災害用マンホールトイレの処理能力と災害時の対応は。地域防災課長、約500人分の3日間分の処理が可能だが、災害用マンホールトイレのみでは避難所を利用する人数は賄えないと想定している。今までに整備してきた仮設トイレと併用した対応を予定している。地域の活性化、協働によるまちづくり推進事業補助金50万円。質疑、補助制度の内容は。企画財政課長、協働によるまちづくりを推進する事業に対する支援、5人以上で組織し、うち半数が町内在住在勤または在学であるなどの条件を満たす団体に対し、補助対象経費の10分の10以内、上限30万円である。防犯灯の LED 化、ルミナスストリート整備事業費5674万円。質疑、全棟 LED 化の整備方針は。地域防災課長、蛍光灯具の老朽化を考慮し、設置年が早いものなどから5カ年計画で順次 LED 化していく予定。28年度は本宿、竹原、中戸割地区を中心に整備を行う。駐輪場の管理事務所、長泉なめり駅駐輪場管理事務所整備、190万円。質疑、新たな事務所の体制は。地域防災課長、管理人2人で月曜日から土曜日の週6日午前7時から2時間と午後5時から2時間の計4時間配置する。個人番号カード、質疑、交付に時間がかかるようだが対応策は。住民窓口課長、1件あたり約30分程度かかる。交付対象者に通知する際に所要時間を案内し、予約制としている。今後も工夫しながら交付事務を行っていきたい。コンビニ交付、住民票などのコンビニ交付サービス4271万円。質疑、交付可能な証明書類は、また発行可能なコンビニは。住民窓口課長、住民票、印鑑証明書、戸籍登証本、戸籍の付票、所得課税証明書を予定している。大手4社のコンビニで発行が可能となるが、今後も順次拡大予定である。高齢者に助成、高齢者タクシーバス利用助成事業1285万円。質疑、申請方法は。長寿介護課長、原則本人の申請により100円の利用券を50枚交付する。家族などの申請は認める予定で、本人確認のできる書類の提示を求める。展望テラスの整備、 福祉会館周辺整備7600万円。質疑。概要は、福祉保健課長、保健センター跡地の傾斜地を利用し、3層の展望テラスを整備する。質疑。活用方法は、課長、福祉健康祭りなどでステージとしての活用や、黄瀬川護岸に整備されたウォーキングコースの休憩場所、水辺の景色を楽しめる憩いの場所としての活用を想定している。健康交流事業、町中健康交流事業820万円。質疑。内容は、健康増進課長、町中に健康器具を配置し、身近な場所で健康づくりが実践できる環境整備や、梅の木沢川沿いのウォーキングコース整備の検討、パークゴルフ場整備の可能性調査を実施する。障害者相談支援員増。障害者相談支援包括委託1647万円。質疑。増員の理由は、福祉保健課長、一般相談件数の増加に伴い、計画相談まで手が回らない状況にあることから、計画相談の先住者として2人増員する。現地調査。28年度に予定している主な工事箇所などに行き調査しました。役場庁舎屋上防水工事、既存防水層を撤去し新たに防水シートを設置する。災害用マンホールトイレ設置工事、北中学校。福祉会館周辺整備工事、同胞防災行政無線デジタル化工事、大規模災害に備えデジタル方式に変更する。南部地区センター空調設備工事、設置後約20年となる空調設備を交換する。
議員が問う。28年度予算の委員会審議、建設文教委員会。新エネルギーの利用、住宅用新省エネルギーシステム設置費補助金2000万円。質疑。申請見込みの内訳は、暮らし環境課長、太陽光発電システム75件、太陽熱高度利用システム4件、省エネルギーシステム76件、高効率照明器具 LED700 件を予定している。不法投棄の対策、不法投棄防止啓発事業費159万円。質疑。不法投棄対策費が増えている理由は、暮らし環境課長、移動式カメラ1台を購入する。3世代同居の支援、移住定住のための3世代同居支援補助金1000万円。質疑。補助金の目的と制度の内容は、建設計画課長、定住人口の増加を図り、子育てや介護など家族の支え合いを促進する目的で、3世代同居を行うための住宅取得に上限100万円、住宅改修に上限50万円を補助する。道路の改良工事、町道575号線改良事業8000万円。質疑。具体的な内容は、工事管理課長、工事延長約500メートル、道路幅は有効幅6メートルを確保しつつ、超誘致内で可能な限り通行しやすい道路線型になるように整備していく。企業立地の推進、企業立地推進事業1億1200万円。質疑。埋蔵文化財発掘調査の対象面積は、産業振興課長、以前に実施した予備調査に基づき、調査対象面積は全体面積1万1500平米のうち約8000平米である。駿河平自然公園、 公園施設改修事業4500万円。質疑、改修工事の具体的な内容は、工事管理課長、ビュッフェ美術館前駐車場の改修と新たに設置する多目的トイレの関連部分を整備していく。特別会計、水道事業会計。質疑、水道事業会計の総予算額が前年度比 45% 増になっているな。主な理由は、上下水道課長、長久保第二排水場拡張事業が28年度に完了予定であるが、公営企業会計では工事の完了年度に合わせて予算化することになるため、下水道事業特別会計。質疑、下水道普及率が増加しているのに対し、使用料収入を前年度比で減としている理由は、上下水道課長、節水機器普及などによる使用水量減の傾向があるため。認定こども園、北幼稚園の認定こども園化改修事業5500万円。質疑、認定こども園化に伴い定員は、子ども育成課長、次の通り。保育園部分、0歳児3人、1歳児8人、2歳児20人。次から保育園部分、幼稚園部分、計の順でお知らせします。3歳児20人、幼稚園部分40人、計60人。4歳児20人、42人、62人。5歳児20人、42人、62人。計、保育園部分91人、幼稚園部分124人、計215人。放課後児童会、長小放課後児童会、設計業務、300万円。質疑、具体的な整備内容は、子ども育成課長、施設は平屋建て、定員40人程度の規模を考えている。具体的な整備内容は、今後実施する設計業務の中で検討する。民間保育所の新設、施設整備補助金1億4478万円。質疑、民間保育所の新設は既存施設に隣接するのか、また施設の面積、定員は、子ども育成課長、町内で保育所を運営する社会福祉法人がコミュニティ長泉南東に新設する予定である。また施設は平屋建て、延べ床面積は956平米、定員は90人である。コミュニティ長泉改修、施設整備費8000万円。質疑、工事請負費の内訳は、障害学習課長、3階ホール舞台電気設備改修工事、駅前広場改修工事、用水屋内消火栓ポンプ取り替え工事である。校舎の改修、ファシリティマネジメント事業1億8794万円。質疑、小中学校で実施する内容は、子ども育成課長、次の通り。長泉小、屋内消火栓改修、内装改修ほか、南小、屋内消火栓改修、内装改修ほか、北小、トイレ改修ほか、長泉中、トイレ改修ほか。図書資料の購入、資料管理事業費1226万円。質疑、図書館の図書資料と視聴覚資料の割合は、障害学習課長、図書資料が約950万円、視聴覚資料が約50万円で、視聴覚資料の割合は 5% 程度である。学習環境の整備、 ICT を活用した学習環境整備5037万円。質疑、具体的な整備内容は、子ども育成課長、移動式電子黒板のほか、各教室に固定式の電子黒板も設置する。長小7台、南小6台、 北署12台、長中17台、北中7台の計49台を設置する予定である。給食材料、給食物資購入費2億14万円、質疑、学校給食食材の納入事業者の選定は、学校給食センター所長、納入事業者からの申請を受け審査し、登録事業者を決定している。生鮮食品などは、鮮度を保つための配送時間などを考慮して、町内登録事業者による納入を基本としている。現地調査、道路改良工事、桃沢野外活動センター付近、企業立地推進事業、大峰遺跡発掘調査、駿河平自然公園駐車場改修工事、北幼稚園改修工事、駅前広場改修工事、校舎内改修工事、長泉省。27年度補正予算、補正予算の主な委員会質疑の内容を紹介します。会計、一般会計、補正額9264万円増、次から会計補正額の順にお知らせします。国民健康保険事業221万円減、介護保険事業117万円増、水道事業支出1億4145万円減、下水道事業1550万円減、土地取得事業21万円増。一般会計、みんなで子育てする町推進事業380万円増。質疑、事業内容は、企画財政課長、裾野市と共同で実施する地方創生事業で、子育てに優しい町の実現に向けて、地域全体で子育てを応援する社会づくりに取り組む。意識啓発を図った上で、ワークショップなどを通じ、ネットワークの形成を図っていく。一般会計、防災資機材の整備補助150万円減。質疑、減額の理由は、地域防災課長、6区の自主防災会が予定していた下半ポンプ、テント、仮設トイレなどの資機材整備の取りやめや、12区の自主防災会での整備内容の変更などによるもの。一般会計、光熱水費の減額250万円減。質疑、役場庁舎の光熱水費減額理由が、特定規模電気事業者の入札によるものだが、契約に対するリスク対応は、企画財政課長、特定規模電気事業者との契約期間は、エネルギーの価格変動や安定供給のリスクを考慮し、2年間としている。業者選定は、安定供給が可能な業界大手を指名し、万一の場合は東京電力による供給に切り替えることとしている。一般会計、不妊治療費助成金150万円増。質疑、増額の要因は、健康増進課長、27年度から特定不妊治療の初年度申請回数を2回から3回に、助成額を1回15万円から20万円に増額するなど、助成内容を拡充したことが主な要因である。一般会計、ふるさと水と土基金200万円増。質疑、受け入れた寄付金を基金に積み立てるとのことだが、基金の目的と残高は、産業振興課長、土地改良施設などの地域資源の保全・活用による農村地域の活性化を図る地域住民活動を支援する事業に要する経費に充てるための基金。27年度末の見込み残高は、808万7746円である。一般会計、学校給食センター管理費180万円減。質疑、光熱水費の減額の内容は、学校給食センター所長、 電気料金60万円、ガス料金が120万円である。下水道事業特別会計、単独環境整備費2950万円減、質疑、単独事業費、環境、敷設工事費の減額の内容は、上下水道課長、主に県の道路事業の事業料に合わせて減額したものである。水道事業会計、水道料金、徴収等、業務委託、1億850万円減、債務負担行為、質疑、債務負担行為の変更を行う理由は、上下水道課長、27年度の委託期間満了に伴い、プロポーザル方式による業者選定を行い、差額が生じたため、債務負担行為限度額を変更する。条例の制定、一部改正。3月定例会では、多くの条例の制定、一部改正を慎重に審議しました。この中から、主な委員会質疑を紹介します。長泉町行政不服審査会条例。この条例の内容は、行政不服審査法が改正され、審理員制度や第三者機関への諮問手続きが導入されるため、新たに長泉町行政不服審査会を設置する。質疑、委員の守秘義務違反の有無の判断は、行政課長、情報を漏らされた当事者による警察などへの訴えや、町の情報が漏らされた事実が確認できた場合の町からの訴えを受け、最終的には裁判所が守秘義務違反の有無を判断する。長泉町職員の退職管理に関する条例。この条例の内容は、地方公務員法が改正され、部長職が離職後2年間は職務上の行為をするようにまたはしないように要求や依頼することを禁じることなどを定めるもの。質疑、これまでの退職者の管理はどのようになっていたのか、また違反した場合の罰則は、行政課長、これまでは退職者の働きかけの規制はなかった、罰則は地方公務員法に定められており、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっている。長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。この条例の内容は、国民健康保険運営協議会の答申を受けたことから、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の限度額を引き上げるもの。質疑、限度額改正の要因は何か。福祉保健課長、国は限度額超過世帯の割合を 1.5% に近づくまで引き上げる方針であり、26年度に引き続き2年連続の改正である。その他の条例制定3件、一部改正8件。請願、長泉町火葬場整備に関する請願。請願内容、火葬場の町外移転に反対し現在地への建て替えを、委員会審議、請願者からの内容説明と質疑、当局への質疑、火葬場整備調査報告書の扱いを確認し、現在地建て替えの法的な内容の確認などを行った。不採択、意見書、活火山防災対策の強化を求める意見書、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣に提出、全会一致で可決。富士山南東消防組合の発足、4月1日スタート。長泉町三島市裾野市と合同で富士山南東消防組合を設置し、総合力の強化を図ります。長泉町議会から富士山南東消防組合議員を選出しました。 柏木豊議員、土屋誠議員の2名です。
ズバリ町政を問う。8人が一般質問。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して事務の執行状況や将来に対する方針など諸問題を報告や説明を求めたり質問することを言います。藤村育人議員。1、火葬場共同整備方針の町民説明会の開催を。2、下水道事業の現状と展開は。小永井光一議員。1、火葬場世論認識と移転根拠の確認を。溝口勲議員。1、池田平見線の進捗状況を伺う。2、幹線道路開通後の北部地区開発計画は。3、黄瀬川右岸の公共下水道の早期着工を。4、低所得者世帯の指定教育支援策は。5、施政方針。杉森健二議員。1、子育て教育の充実を。2、町の広報イメージ戦略は。大沼正明議員。1、同胞無線や緊急メールなどの利活用を伺う。2、町内の緊急輸送路に標識の設置を。3、1月に実施したフードバンク富士の国のフードドライブの結果を伺う。宮口義孝議員。1、火葬場町民の理解は得られたか。2、地方創生を生かしたまちづくりは。下山哲夫議員。1、少子高齢化時代でも地域の前進を。2、一級河川桃沢川の護岸活用を。よもよしお議員。1、オール長泉でのまちづくりを。藤村育人議員の質問。質問、火葬場共同整備方針の説明会の開催を。答え、正確な情報を伝える場を持ちたい。共同整備案の内容は。質問、路数を算定するための法的根拠は。また4路も必要なのか。暮らし環境課長。法的基準がないため多くの市町村で利用されている日本環境再現協会が発行したマニュアルにある必要路数の算定式を用いて算出している。単独の場合は長泉町、裾野市それぞれ予備路を含めて4基必要で、別々に整備した場合は合計で8基が必要となる。共同で整備を行った場合は37年以降は5基と予備路1基の合計6基が必要となる。その人の打ち合わせでは一度に6基を設置せずに4基か5基でスタートできないか検討している。まさに広域で整備するメリットである。実際に整備する路数は利用状況の推移を見ながら整備時期を決定していく。質問、例えば裾野市と共同整備した場合、4基が長泉町に割り当てられるのか。都市環境部長、整備した路は裾野市と共同で融通し合って使用することになる。質問、現地建て替えはどれくらい検討したのか。町長、昭和43年に建築し平成元年に増築した現施設が当時建築基準法第51条の正し書きの許可を受けていないことが明らかになり、増築の適用が受けられない。また建築基準法に基づく県の許可を得ての建て替えも都市計画決定と同様の規模や環境条件が求められているため現地建て替えはできないと判断した。質問、町内の火葬場適地の調査は行ったか。副町長、調査をしたが適地ではなかった。火葬場整備内容の丁寧な説明を。質問、町民に十分な理解が得られるような説明会の開催を。町長、広域による整備を推進する方々から裾野市との共同整備に関する要望書が提出されており、広域の優位性が伝わっていないことから正確な情報を伝えてほしいと伺っている。現在、裾野市と進めている可能性調査の結果を踏まえ、 議会への説明に加え、説明会の開催など住民の皆様に正確な情報を伝える場を持ちたいと考えている。質問、新たに町内の適地の建設を検討しないのか。町長、あくまで主体的に総合的な判断をした結果、施政方針でお示しした通り、その市と共同で整備を進めたい。その他の質問、下水道整備の展開は。小永井光一議員の質問。質問、火葬場整備の世論認識は。答え、総合的な判断をした結果、その市と共同整備を進める。火葬場整備調査報告書。質問、一般論で考えた場合にコストが上がり利便性が下がる施設を広域施設として認識するのか。暮らし環境課長、火葬場を計画するには一般論で判断しない。コストや利便性以外に法規制、周辺環境への影響、規模、機能の充実など総合的判断が必要である。質問、聞くところによると火葬場更新は20年以上前からの懸案事項だが、判断が遅れた責任は町長にあるのか副町長にあるのか。副町長、質問は過去の町長の判断に起因し、現在大変重大な問題が起きているかのような前提だが、そのようには考えていない。いつの時代を指しているのかわからない。どのような背景から議員がこのような仮説を立てられたかわからないが、このような前提の仮説への質問にはお答えすることはない。現地建て替えの可能性。質問、隣接する葬祭場と連携し土地や業務の相互活用する可能性は。副町長、現在の広域推進計画の方針の中でその必要性を感じていない。また現在地ではできないと考える。世論把握と住民の理解。質問、火葬場移転に関して住民の理解は得られたか。副町長、町民一人一人の考えはおのおので、すべての町民が同意するとは思っていない。新たな情報は随時お伝えしていく。質問、町長と民意に見解の相違がある場合は。町長、火葬場は整備が非常に難しい施設で、すべての町民の理解を得ることは難しいと考えている。どのような施設においても賛成反対わからないというのが常である。今後も町の方針を理解していただけるよう説明していく。質問、火葬場計画検討委員会の答申にある町民の理解を得るための誠実な対応の実績は。副町長、まず多くの町民に取り組み方針や経過をお知らせすることを目的に、その時点で説明できる情報を広報12月1日号で特集を組んでお知らせした。今後新たな情報がまとまったら随時説明していく。質問、議会特別委員会の提言と火葬場計画検討委員会の答申は法的にどちらが重いのか。町長、議決の上で設置された特別委員会からの提言だけをもって何が確保されるとか決定決着するものではない。特別委員会からいただいた提言内容や行政がさらに必要な様々な観点から検討した上で決断したことを事業予算や手続き上必要な議案として上呈し、改めて議会の判断を仰ぐのが議会制民主主義に基づく地方自治制度である。溝口勲議員の質問。質問、北部地区新設道路計画は。答え、課題を整理し事業実施に向けて努力していく。北部地区への新設道路。質問、渋滞状況の認識は。建設計画課長、駿河平地区の金融機関や3カ所の工業団地、県立静岡がんセンターなどに向かう車両が増え、国道246号、町道城山尾尻線の下長久保交差点周辺や城山交差点周辺で朝夕の通勤時間帯を中心に混雑が発生している。質問、将来を見据えた新設道路の計画は。都市環境部長、27年度国道246号に接続する新設道路の可能性調査を行った。その結果をもとに 28年度には国、警察など関係機関との協議を行うための検証作業を進め、事業実施に向けて努力をしていく。黄瀬川右岸の公共下水道の早期着手を、質問、池田平木線開通で下流域下水道管への接続が可能となるが、早期の着手はできないか。上下水道課長、現在、下水道計画区域内の三島駅北口周辺などの整備を進めており、計画区域としていない黄瀬川右岸地域の公共下水道整備は早期に着手できる状況にない。質問、北部地区の土地利用見直しは、答え、28年度末の都市計画決定を目指している。土地利用計画、質問、県立静岡がんセンター周辺の将来的土地利用は、都市環境部長第4次総合計画後期基本計画で、県立静岡がんセンター等を核とした中核的な地域の創出を掲げており、医療健康分野の産業集積や健康をテーマとし、人が集まる地域づくりを実現する新たな拠点形成を目指している。今後、県立静岡がんセンターや県医療健康産業研究開発センター、町道下長久保駿河平線沿道を含む地区に医療健康関連企業などの計画的な土地利用が図れるよう、市街化区域への編入に向けて県など関係機関と協議を進めている。市街化の地区時期、質問、線引き地区と時期は、部長、県立静岡がんセンターと県医療健康産業研究開発センター、これら施設と現在の市街化区域を結ぶ町道下長久保駿河平線沿道の25から30ヘクタール程度を市街化区域として検討している。国、県との協議があるが、28年度末の都市計画決定を目指している。その他の質問、池田平木線の進捗状況、低所得者世帯の指定教育支援策。
一般質問、町政を問うを続けます。杉森健二議員の質問。質問、子育て教育の充実を。答え、不足する保育料の確保に努める。子育て教育の現状は。質問、町民に負担がかからないための環境整備が必要と考えるが、子ども・子育て支援事業の現状と進展は。教育部長、不足する保育料を確保するため、民間による認可保育所1か所と町立幼稚園の認定子ども園化への整備を進めている。また0歳児から2歳児までを受け入れる小規模保育事業所2か所を町で認可し、園児の受け入れ枠の拡大を図っている。放課後児童会は28年度に長泉小学校の放課後児童会を1か所増設する予定である。質問、町民に負担がかからないための環境整備は。部長、待機児童が発生している状況を少しでも早く解消するため、民間による認可保育所、町立幼稚園の認定子ども園化、小規模保育事業所の整備支援などスピード感を持って進めていく。質問、児童虐待の対策は。子ども育成課長、関係参加で毎月定例会を開催し、支援が必要な児童や家庭の情報を共有化し、保育園、幼稚園、小中学校と連携し、早期発見に努めている。関係機関と連携し、子どもの生命を守ることを最優先に、児童虐待の防止に努めていく。質問、町の広報イメージ戦略は。答え、新たな取り組みを検討する。町の新たな広報戦略を。質問、ご当地品の発掘と発信で長泉ブランドを。産業振興課長、商工会と協議を行っている。今般の干し芋をケーキにさらに前進できるよう鋭意取り組んでいきたい。質問、 超施設の再生可能エネルギー活用計画は、総務部長、施設の設備に応じた再生可能エネルギーの有効活用を図り、環境に優しい施設管理を進めたい。現在の PPS とも比較検討を行い、今後の対応を検討していきたい。PPS とは、電気を安価に供給する電力業界への新規参入事業者のことです。質問、若い世代のまちづくり参加に対する町の考えと団体への支援制度は、部長、若い世代が活躍しやすい環境整備をさらに推進する必要がある。共同によるまちづくりを推進する事業に対して支援を図るため、28年度に補助制度を創設する。質問、町内団体などのご当地キャラ計画に対する町の支援・公認は、部長、町づくりやにぎわいの創出の視点で町の広報戦略などに合致するものであれば、当該団体が活躍しやすい環境整備、技術的な支援などの検討をしたい。大沼正明議員の質問。質問、同法無線と緊急メールは積極的な運用を。答え、内容や課題により配信の適否を研究する。同法無線とメール運用は。質問、通報内容は。地域防災課長、緊急通報として地震情報、避難勧告や避難指示を行う大雨情報、火災情報、公害情報、食品情報、国民保護情報に加え、行方不明者の捜索、不審者緊急情報を、また一般通報として催し事の開催などの案内や選挙の投票啓発に関する情報などを通報している。質問、現在火災情報の放送やサイレンの水鳴がないが、自主防災会への火災情報の伝達方法は。消防庁、消防団と協議し、火災発生地区の管轄分団がサイレンを水鳴させる体制とした。27年度開設した西一町消防指令センターに24時間体制で確認できる災害情報テレフォンサービスが整備されているので、利用していただきたい。質問、同法無線をデジタル化するメリットは。地域防災課長、通信チャンネルの多チャンネル化と双方向の音声通話や高速データ通信が可能となることや、パソコンなどとの接続や他の情報システムとの連動が容易となり、今後の防災情報システムの構築が可能となることである。質問、デジタル化した後の現在の防災ラジオは。課長、29年度にデジタル化は終了予定だが、34年11月までは防災ラジオとして使用可能である。その後は AM、FM ラジオのみの機能となる。質問、障害者のための119メールの登録状況は。住民福祉部長、21年当時3市2町で消防通信業務を共有をする中で6名の方が登録した。昨年10月から共用を開始した三島市、裾野市及び長泉町での消防通信業務にもサービスは引き継がれる。今後改めて機会を捉え説明する場を設けるとともに、町のホームページや障害福祉サービス一覧にも制度概要を掲載することで、引き続き制度の周知に努める。質問、緊急メールに行方不明者捜索依頼情報の配信を。地域防災課長、現在緊急 E メール配信サービスでは、犯罪性がある防犯情報や防災情報の配信を主に行っている。行方不明者の捜索に関わる情報の取り扱いは、同法無線を通じて町内一斉に情報を提供しており、休日夜間などの配信処理体制の確保、登録者のニーズに合わない配信情報により登録の解除などの課題があり、 近隣市長も対応が分かれている。今後行方不明者捜索依頼の情報提供の適否について研究する。その他の質問。町内の緊急輸送路に標識の設置を。1月に実施したフードドライブの結果は。宮口義孝議員の質問。質問。火葬場整備の方針は。答え。広域で行うことに優位性があると総合的に判断した。町民の理解は。質問。現地共同との声、それぞれどれくらい受け止めているか。副町長。いろいろな意見は把握している。火葬場は整備が非常に難しい施設で、すべての町民の理解を得ることは難しい。今後も町の方針をご理解いただけるように説明していく。質問。整備方針を急いだわけは。町長。老朽化が著しい火葬場の整備手法にこれ以上時間を費やすことは得策ではないと考え、消去法ではなく広域で行うことに優位性があると総合的に判断し方針を示した。質問。現施設はあと何年使えるのか。修理は許されるのか。副町長。現火葬場は耐用年数も過ぎ、寿命を想定することはできない。長期的ではなく次の施設ができるまで常識的に必要な修繕は行う。質問。地方創生を生かした町づくりは。答え。新型交付金の活用を積極的に図っていく。地方創生による交付金。質問。交付金をどのように捉えているのか。企画財政課長。当庁の町、人、仕事創生総合戦略の達成につながる交付金の活用を積極的に図っていく。質問。コンパクトな町づくりを目指す計画は。総務部長。第4次総合計画後期基本計画の施策、都市構造の変化に対応した都市機能の配置を促進するの中に位置づけ、計画期間内に立地適正化計画等関連計画を策定し推進していく。質問。近隣市長が子育てに長泉方式を採用する。次は何を柱にするのか。部長。第2子幼稚園保育料の無償化、子ども交流センター仮称の整備などの新たな子育て施策を展開するとともに教育支援の充実を図る。質問。公園広場に遊具の増設を。工事管理課長。各公園広場の状況を考慮し必要に応じて対応していく。質問。車検場移転に伴う会津母公園の計画状況は。建設計画課長。移転が決まった段階で測量や設計を行う予定である。下山哲夫議員の質問。質問。荒廃した山林対応は。答え。関係者に適正な管理を要請していく。小水力発電の導入を。質問。用水路を使っての小水力発電への対応は。都市環境部長。再生可能エネルギーの活用に注目が集まる中、町独自の方式で普及に取り組んでいる。民間の事業者から提案があった場合、内容を精査し、実施が見込める場合、関係機関の調整を行っている。ファーマーズマーケットの設置を。質問。農家レストランを併設した販売所の設置を。建設計画課長。市街化調整区域での建築は都市計画法の基準に適合したものでなければ建築できない。ファーマーズマーケットや加工施設の設置は厳しい現状である。有害鳥獣の減少を。質問。荒廃した山林を所有する不在地主への町の対応は。産業振興課長。手入れの行き届かない山林の荒廃が鳥獣の住みやすい環境を作り、鳥獣による 農作物への被害を拡大していると言われている。法令に基づき、町から直接関係者に現状を伝え、適正な管理を要請することは可能である。質問。一級河川桃沢川の護岸整備活用を。答え。可能であれば県に要望したい。ウォーキングロード。質問。桃沢川の護岸を環境整備を兼ね、ウォーキングロードとして整備することはできないか。建設計画課長。これまで、黄瀬川沿いの河川背後地を利用した遊歩道整備を行ってきた。この事業は県が行う河川、海岸環境整備事業で、町が事業費の2分の1を負担し、県が整備を行うものである。桃沢川は、県の管理で町が直接整備することはできないが、上長久保地先の横手橋から下長久保地先の山岸橋の左岸の区間は、河川背後地に人が通れる幅の間地があり、整備することは考えられる。今後、河川背後地の余剰地が利用でき、地元からも要望があれば、町も調査を行い、可能であれば、県に整備の要望をしていきたい。
与野義雄議員の質問。定住者の増加を目指して。答え、首都圏からの移住Uターン施策を進める。町の発展は万全な職員体制で。質問。町、人、仕事、創生総合戦略は役場職員の力によるところも大きい。町の将来を担い、つないでいくため、正規職員の確保、体制づくりが必要だ。町の計画は、町長、25年に策定した定員管理計画に基づく職員採用や職員研修を通じて人材づくりに取り組んでいるが、町政を取り巻く環境は変化しており、28年度には職種ごとに必要な職員体制を再検討し、増員を視野に入れて人材確保に努めていく。また、機構改革も行い、今後とも町の抱える課題に的確かつ柔軟に対応できる組織づくりに取り組んでいく。質問、具体的にいつ実施するのか。総務部長、現在の定員管理計画は30年4月までとなっているが、28年度行政ニーズなどに合わせ計画を見直す予定である。首都圏から町出身者の呼び戻しを。質問、都内の移住相談センターなどの施設活用やラッピングバスなどの媒体も使い、町出身者の呼び戻しや移住 PR で県下一の移住希望地としたいが。部長、首都圏にいる町出身者への呼びかけは重要である。関係各施設へ PR パンフレットの配下やセミナーなどへの参加を考えており、寸東地区三市三町が連携して作成しているガイドブックを移住相談センターに設置していただく予定である。また町独自の取り組みとして、町内の高校生が大学などを卒業後、正規雇用者として町内に5年間移住した場合、支援金を交付する制度を新たに実施予定である。質問、移住希望者の利便性向上の役場窓口の一本化を。部長、移住定住の問い合わせ内容は多岐にわたっており、ワンストップでの的確な情報提供は難しい。窓口は企画財政課とし、関係各部署と情報を共有し、一層の連携を図り、体制の充実を図りたい。防災教育や町の紹介の工夫を。質問、新規住民に町の紹介の周知を。障害学習課長、新規住民に防災だけでなく、町の成り立ちを紹介することは重要で、暮らしの便利帳などを活用した紹介方法を今後研究する。期待しています。私の要望意見。1月15日号の我が町探検クイズに応募していただいた中からご意見を抜粋して紹介します。ウェルピアの施設は利用しやすくて近くていいなと思うけど、もっと子どもが楽しく遊べるプールを作ってほしい。 10代女性。子育てと公共交通の記事に興味があります。皆さんも感じていることのようですが、子どもが多いのに公園が少ないこと、バスがないことで子どもが車で送迎してもらうことが当たり前になり、自立心が養われないことがとても気になります。40代女性。がん検診受診率のことが書かれていました。受診率向上でみんなが健康に暮らせる街になることを願います。50代男性。景観条例が制定されるとのことで嬉しく思います。長泉町からは富士山が間近に大きく見えるのに、市街地では電柱が邪魔してあまり美しく見えません。条例の制定を機に電柱も埋めて美しい景観にしてほしいです。10代女性。富士山が見えなくなっているところが増えていて気になっていましたが、景観条例ができたことで素晴らしい景色のところが残っていくだろうと期待しています。70代男性。高齢者の移動手段はの記事を読み、主要施設をつなぐ交通手段の整備はぜひ充実させてほしいと思いました。10代女性。県内外からも人気があるという長泉町を、もっと知名度が上がるような政策を打ち出していただけるようお願いします。40代女性。正月太りで太ってしまったので、ウェルピアのマシンルームを初めて利用してみたいです。50代女性。6月定例会は6月6日月曜日に開会予定です。会議録もご覧ください。議会長泉では紙面の都合により内容を要約してあります。質疑・答弁の詳細は会議録に詳しく掲載されています。会議録は町民図書館、役場行政課、議会事務局にあります。また町のホームページにもあります。インターネットで定例会を。定例会の様子がインターネットで視聴できます。定例会の開催時間帯には生中継で配信しています。終了後は開催日の約5日後から録画されたものを視聴できます。議員が聞く街角インタビュー。今号は沼津市から転入された30代の男女お二人の声です。男性女性の順でお伝えします。どちらから転入されましたか。沼津市。沼津市。長泉町を選んだ理由は、子ども医療費がかからなく安心して子育てができると思った。結婚のため。今までの町と比べて印象は。環境整備がしっかりしていて、住んでいる人や学校の子どもたちが落ち着いているイメージがある。地域のコミュニティがあり溶け込みやすかった。飲食店が少ない印象がある。町内のお気に入りの場所は、ウェルピア長泉ニコニコ広場、ウェルピア長泉駿河平の景観スポット。町に望むことは、大きな遊具があり子どもが自転車で遊べる駐車場完備の広い公園が欲しい。買い物が便利な大型ショッピングモールを誘致してほしい。ご意見ありがとうございました。我が町探検クイズ。ここはどこでしょう。ボル116。町内にあるジオポイントを出題しています。丸の中に入る言葉をお答えください。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。アシタカ山丸神社。ヒントは桃沢川上流の神社です。応募方法。はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは5月31日火曜日。消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668、 長泉町中戸狩828番地長泉町議会広報校長委員会。前回の正解はひらがなのいでした。応募総数54通。編集後期、3月定例会の内容をお届けします。今定例会は新年度予算として過去最大の予算額となりました。昨年度は昭和36年に都市計画決定した池田平井線の第1・2期区間800メートルが開通し、その区間の旧温水プール跡地に本年度は子ども交流センター仮称の整備が行われます。重点施策は健康づくり、環境対策、子育て支援、高齢者支援の4つでしたが、本年から教育支援が加わり、さらに教育施策の充実が図られます。議会としてはしっかりとチェックしてまいります。発行責任者、議長柏木豊、広報校長委員会委員長栗原睦明、副委員長杉森健二、委員山田勝、植松秀樹、藤村育人、下山哲夫、大沼正明、小永井浩一。これで議会長泉5月1日号ナンバー178を終わります。次回は5月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC